フィリピ人への手紙の2章の1節から読んでいきたいと思います。4節まで読んでいきます。これが2章でのメインです。フィリピの2章の1節から言います。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。実は5節では、あなた方の間ではこのような心構えでいなさい。なぜかと言ったら、イエスもそうだったんだからと言っている。1節に戻りましょう。もし何々であるなら、これは先週を説明いたしました第1級私有法という勝手な名前をつけたんですけれども、これは何々であるからというのと同じ意味を持っている言葉だと言いました。そういう使い方ができるという。だから、もしキリストにあって励ましがあるならというのは、キリストにあって励ましがあるのだからと言い直しをすることができます。キリストにあって愛の慰めがあるのだから、キリストにあって御霊の交わりがあるのだから、キリストにあって愛情と憐れみがあるのだから、あなた方はこうしてくれ、私の喜びが満たされるようにこういうことをしてくださいと言っていることになる。さあ、そうするとですよ、ここで質問が出てまいります。キリストにあって励ましがあるのだからと言うんだったら、どういう励ましがどこにあるのか。イエス・キリストが直接にキリストにあって励ましを与えているのか、フィリピの町のクリスチャンたちは個人個人一人一人がイエス・キリストから直接に励ましを、あるいは愛の慰めを、御霊の交わりをもらっているのか、それともキリストにある体を通して、つまり教会を通して励ましがあるのだから、愛の慰めがあるのだから、御霊の交わりがあるのだからという意味なのか。答えはですね、教会の中に励ましがあるのだから。実は御言葉の解き明かしを通して、あるいはお互いのお交わりを通して励ましがあるのだから、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、というふうにつながってくるものなんです。だから聖書を通して、キリストの言葉を通して、あるいは解き明かしを通して、キリストにあっての励ましというものを、キリストにあっての愛の慰めというものを、キリストにあっての御霊の交わり、キリストにあっての愛情と憐れみというものは、あなたの方で探さなければいけないものになります。教会の中でもっと言い方を変えましょう。お互いに助け合いをし、お互いに供給し合わなければいけないものなんです。受け取るだけではいけません。あなたの方からも出さなきゃいけない。お互いのお交わりを通して、お互いに相手の良い点を見つけて、それを認め合い、それを認めているということを相手の人に知らせてあげる。お世辞言うんじゃないですよ。真実にその良い点を認めているということを、あなたが相手に知らせてあげるということをしてほしいとポールは書いているものなんです。教会における兄弟姉妹の間柄というものは、悪い面に目を留めるのではなくて、良い面に目を留め、それを見つけるようにしてほしい。ちょうど私ポールがしているようにしてほしいんだと言った。ポールはどういうことをしたか。一章の18節でもって、こういう具体例をポール自身がもうすでに出しております。見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。ポールの悪口を言いながらも、ポールを蹴落とすようなことをしながらも、伝道している人たち、牧会をしている人たちに対してポールがどういう態度を取ったのかということを参考にしてほしいと言ってるんです。実はそうじゃなくて、その後ではイエス様を参考にしろとポールが言ってるんですけど、ポール自身もそういうことをした。どうして、どうしてポールに悪口を言っている連中に向かって、ポールはその人たちが悪口を言っているということを取り上げないで、 そういったって福音が述べ伝えられているじゃないか、人が生まれ変わりしているじゃないか、神の家族に入っているじゃないか、喜ぶべきことではないかといったらどうしてか。その悪口を言っている人であっても、キリストにある兄弟姉妹は永遠と呼ばれる期間一緒に過ごすことになるからです。だからなんで今のうちから喧嘩をしておくのか。喧嘩をする必要はないんですよ。細かな食い違いは天国に行ってから対決するから、それよりもっと大きなもの、人の命が救われるもの、神の愛が示されるものの方が大切だとポールが言ってるんです。それと同じことをしてほしいと言ってます。私の喜びが満たされるようにあなたが動いてほしいと。2節に行きましょう。私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。さあ、どういう理由でポールがこんなことを書いてるのか。実はですね、フィリピの町の教会にもこの世での生活の考え方といったものをこの教会に持ち込んでこようとしているのはいるからなんです。イエス・キリストをモデルとして生活をしようとするのではなくて、お互いに相手の間違いを見つけることに専念し、相手を蹴落とすことで自分が教会の中での地位を上げようとしているのが出てきているからです。だからこう書かなきゃいけない。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてほしいと言っている。さあ、ここでですね、一致を保ちという言葉がどういう意味を持ったものなのかというのをちょっと入ってみましょう。これはギリシャ語たった一つの言葉でもって全部これ一致を保ちと訳されております。プロネオという言葉が捕まえられている。これ PH で始まった言葉です。新改訳には全部で29回この言葉が使われている。だけど新約聖書29回全部並べようとしたら、これとんでもないことになる。だからピリピ書だけでもってですね、このプロネオという言葉を並べてみたいと思う。ピリピ書だけで全部で何回使われている。11回使われてるんです。だからフロネオという言葉は割合にピリピ書でもってたくさん使われている言葉だと分かっていたけれども、一致を保つとここでは訳されている。じゃあ他では、ピリピ書の他ではどういうふうに訳されているのか、これから全部この11回全部リストにしています。だからこれからリストするのは全部ピリピ書だけのリストだということを覚えていただきましょう。まず一番最初は1章の7節でこういうふうに訳されております。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁証し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はこのようなあなた方を心に覚えているからです。ここにフローネオという言葉がある。こういうふうに考えている。このように考えるというふうに訳されている。その次はですね、2番目と3番目とが2章の2節でもって使われております。もうすでに最初の一つ分かっていたけれども、これは一致を保つという言葉に訳されている。でもう一箇所はどこに訳されているか。これがですね、志を一つにするという言葉も、実はフローネオという言葉が使われている言葉なんです。4番目は2章の5節で使われております。さあ、どんな日本語に訳されているか。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。フローネオという言葉は心構えでいるという日本語に5節で訳されている。5番目と6番目とは3章の15節で使われております。 で、こうなってくるとですよ、3章の15節を見て同じ言葉が2度出ていたら、ああこれがフロネオという言葉が訳されているのかすぐ分かっちゃう。3章の15節、さて何と訳されているか。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでそれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。もうこれで分かっていただけると思う。考え方をするという言葉が同じに二度使われているということになる。七番目にいきましょう。三章の十六節で使われています。ところがですね、この日本語の訳ではフロネオという言葉そのものが訳されておりません。こんな言葉になっている。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。フロネオという言葉が基準として何々をするというふうな言葉に、ここでは3章の16節では訳されている。さあここで少し上を消してですね、この8番目のにどういうふうな使い方をされているのか言ってみましょう。8番目はですね、3章の19節で使われております。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。思いはというふうに訳されている。これ名詞形になっているけど、現実は名詞形では、名詞ではないんです。9番目、4章の2節から問題ないと思う。イオデアに進め、ヌントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。これは2章の2節と同じでしょ。一致する。最後10番目と11番目とはですね、同じところに使われています。4章の10節で使われている。どういう日本語に訳されているか。このことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです。心配する、心にかけると訳されているのがフロネオという言葉が二度使われている十節での訳になる。そうしてくるとですね、心の一致を保つようにと訳されているものは、二節で言っているものは、そういう心構えでいる、考え方をする、心配をする、心にかけるというふうに訳しても同じようなものだということになる。何を言っているのか。一致を保つという意味はですね、一つの目標、一つの目的に向かってみんなで前進するに努めるという意味なんです。気をつけてください。一つの目標に向かって進むんですよ。みんなで足並みを揃えて、おいちにおいちにで前に進もうというのじゃないんです。一つの目標を定めておいて、あなたがあなたのペースで進む、こちらの人はこちらのペースで進むでありながらも、その目標に向かって全部が集中して動こうとしている。これがですね、一致を保つという言葉に訳されているものになるんです。全体主義者的に昔の軍隊みたいに歩調を揃えて何が何でも一緒にそっちに進まなきゃと言ってるんじゃない。おのおの自分の信仰の度合い、自分のペースでその一つの目標に向かって進んでいこうとする。これをペテロは、いやポーロは指しております。2章の2節、その次、同じ愛の心を持つ。これアガパです。どういう愛か。自分を愛するように隣人を愛すというアガパを持つという意味です。さあその次、心を合わせるという言葉があります。なんかですね、この2節には心心心心とですね、3遍ぐらい心っていうのが使われている。だから一体何なのかということになるんですけど、心を合わせる、その前には一致を図る、一致を保つ、最後には志を一つにする。なんていうと、心を合わせるってこれ何なのかという質問になるかもしれないけどもですね、これはスムスーコスというギリシャ語が使われていてですね、意味しているものは 仲間意識を持つ、一つのチームという意識を持つという意味がある言葉です。チームとして行動しようとする、同じ仲間として相手の足りない部分を補い、自分の足りない部分を補ってもらう。これはスポーツのチームがそうでしょ。一つのチームの中では各々の役割があって、自分が失敗した時には他の人がカバーしてくれる、他の人が失敗したら自分がカバーするに動く。これをですね、心を合わせるという言葉に訳されています。で、最後、志を一つにしてください。これは先ほど言って一致を保つというのと同じ言葉が使われています。さあ、そうするとですよ、どうやったらいいのか、どういうことをしなさいとここで教えているのか。クリスチャンが個人で一人で勝手にするんではなくて、教会としてみんなで一致を保ち、みんなで同じ愛の心を持つことができるようになるというのは、どういうことをしたらいいのか。実はピリピ書にはこれは説明してありません。以前から言ったように、ピリピの人たちというものは霊的に早朝に成長した人たちです。だからポールが書いていないものがたくさんある。他のポールの手紙では教えているものがあります。だからピリピ書に説明されていないけども、他のところを調べていくと、どんなものなのか、いろんな具体例が出ている。例えばですね、これは一つの例です。ガラテヤ書の6章を開けていただきましょう。みんなで一致を保つ、みんなで愛を示し合う、みんなで一つのチームとして動くというのはどういうことなのか。ガラテヤ書の6章でその具体例を拾っていってみたいと思う。一節から読んでいきます。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でない自分を何か立派であるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。さあ、まずこの最初の2番目からいきましょう。キリストの律法を全うしろ、これ何なのか。実はですね、イエス様自身がヨハネの福音書の13章でもってこういうことを言いました。34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。お互いに愛し合うことが大切だと言って、さあ、これは何なのか。そしてですね、ガラテヤ書では、互いの重荷を負い合いなさいとも書いてある。もし誰かが教会で誰か過ちを犯したならば、それに気づいたあなたはどのようなことをしろと教えているのか。まず、あなたという前に一般的なことを言いましょう。教会でもって誰かが過ちを犯した、間違いをしたということをめっけたら、多くの場合教会はどうするか。多くの場合にその人の過ちを他の人に告げ口をいたします。陰口を聞きます。あの人あんな間違いしてるね、クリスチャンでないみたいというような陰口を聞く。ガラテヤ書の6章では何と教えているか。その人の過ちをあなたが背負ってあげなさいと書いてあります。ヨハネ第1の手紙の5章では16節でもって、そういうふうにして罪を犯した人に対して、あなたが天の父に取りなしをしてあげなさいと書いてある。しかもそれがですね、このガラテヤ書に戻りますと、柔和な心でその人を正してあげなさい。あんた間違いしましたという態度は柔和な態度ではありません。そしてですね、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと書いてある。さあ、ここでですよ、これどういう誘惑なのか考えていただきましょう。もしも皆さんが、あの人が間違いをした、私はその人を正してあげようとして動いた、 だから私も誘惑に陥らないように、あの人と同じような間違いをしないようにと、もし考えたとしたら、これぐらいバカなことないわけでしょ。あなたはその人が間違いをしたと思ったから、それを指摘して正しくしてあげようとしているのに、あなた自身こんなに間違いをするか。バカだからするでしょ。人に忠告をする資格がないのに忠告していることになるわけでしょ。じゃああなたが自分の誘惑に陥らないように気をつけなさいというのは何を意味しているのか。その人と同じ間違いをするしないようにしなさいと言っているのではないんですよ。どういうことを言っているか。私があの人を正してあげた、私があの人をかばってあげた、もし私がいなかったら多分あの人は今頃どうなっているか。こういう心がサタンの誘惑を招くものになるから気をつけなさいと言っているんですよ。まだその先にもあります。あの人のために私は素晴らしいことをしてあげたとあなた自身が思えるものであっても、その行いを、あなたの行いをよく調べてみたらば、他の人に自慢できるものでないということがわかると、ガラテヤの6章で書いてあります。何言ってるのか。あなた自身過ちを犯しているかもしれない。それを誰かが背負ってくれているかもしれないわけでしょ。しかもその人は、あなたの過ちを背負ってくれている人は、あなたの過ちを、重荷を背負ってあげているということを誰にも言わないで背負っているかもしれない。だからあなた自身も気づいていないかもしれない。そんなことあるか。あるんですよ。後で説明します。誰かに助けの手を出してあげたときに、一番良いやり方というものを、私はただ私にできるだけのことをしたに過ぎませんという態度を取ることが必要です。なんでか。イエス・キリストにあってあなたはその人を助けることができるようになっているからですよ。あなたが自分の勝手な力でやってるか、そうではないわけでしょ。お互いに重荷を背負い合い、過ちを正してあげるように、柔和な心で過ちを正してあげるように努めることでもって、やがておのおの自分自分の重荷を背負うことができるようになってまいります。私の喜びが満たされますように。意味は完全なものとなりますようにという意味を持っている。フィリピの町のクリスチャンたちの霊的な成長というものは、ポールにとってとても喜ばしいものだったんですけれども、それでもその喜びはまだ完全なものとは言えない、まだ成長していかなければいけない分野があると、ポーロはフィリピのクリスチャンたちに向かって言ってるんです。フィリピの4章に来ると分かることなんですけれども、ポーロが伝道活動をしていて経済的に苦しい生活をしていたときに、そしてローマで牢屋に入れられているときに、助けの手を差し伸べ必要な金を送ってくれたのはフィリピの町のクリスチャンたちだけでした。フィリピのクリスチャンたちというものは、他の人のために助けの手を出すということをすでに実行していた人たちです。だからポーラはこういうこと言ってる。だから私に対してしたのと同じように、今度は助けの手をお互いの間で教会の中でできるはずだから、それをしなさいと言ってるんです。これがピリピ書の2章の2節3節4節を別の角度から解釈したことになります。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと書いてある。さて、ここで3節に行ってみましょう。何事も自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。フィリピの町のクリスチャンたちは、苦しんでいる人たちに対して助けの手を差し伸べ、お互いが成長していけるようにしている人たちがもうすでにおりました。自分のことを考えるだけではなくて、他の人のことも顧みる人たちがいたんです。自己中心からするのではない人たちがすでにおりました。どういう人たちか。 取りなしをする人たちはそれでしょ。取りなしをされている方では本当に自分のことを取りなししてくれているのかどうかわからない。というのは取りなしをしている人はですね、口で言わないからです。あんたのために祈ってますよなんていうこと言わないからです。だけど陰で祈ってる人がいる。陰での働きをしている人たちがいます。自分の栄誉を追っかけないでいる人たちです。さあそういう時ですよ、神様の方でそういう働きに対していろんな褒美報いを与えてくれるんだけれども、それはどういう基準で神様は褒美を与えてくれるか報いてくれるのか、それはですね、その人がどういうことをしたというものに基づいていないんです。言い方を変えましょう。あなたが取った行動そのものを神様は基準としておりません。どんな結果が生まれてきたかというものを神様は基準にしていない。それであなたに褒美を与えようと神様はいたさしないんです。で、何なのか、どういう動機でそういう行動を取ったのかということが神様の基準になります。あなたの心が基準なんです。だから私は5時間取りなしの祈りをしている、あの人は30分しかしていない、だから私の方がたくさん褒美をもらえるかじゃないんです。どういう動機で心で5時間の取りなしをしているのか、向こうの人は30分祈ったのかで褒美が決まる。実際にイエス様自身がこういうことを教えております。まずマタイの10章を めくっていただきましょう。このことに関してイエス様がまずマタイの10章でこういうふうに教えている。マタイの10章の40節を読んでいってみたいと思います。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義の人を義の人だということで受け入れる者は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。動機は大切なんですよ。マルコの12章に行っていきましょう。もっとはっきりとこの動機が大切だということがわかります。マルコの12章の41節から見ていきましょう。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうかを二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せ、こう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中から、あるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。だから結果を神様が尊ぶんじゃなくて、動機、心を尊ぶんだというのはこれで分かっていただけれども。クリスチャン同士がお互いに助け合うことは必要だし大切なんです。だけどその時に、どういう結果を得ることができた、どんな素晴らしいことをしたということよりも、どういう動機でどういう愛でそれをしたのかということがもっと大切になります。キリストのためにするべきことなんです。その人のためじゃないんです。イエス様のためにするべきことなんです。自分の虚栄のためにしてはいけないんです。もう一つ2章の3節で大切なことがあるからですね、そっちに進みましょう。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。さあこのへりくだるという言葉はどういう意味を持った言葉なのか考えていただきましょう。多くの人が特にクリスチャンたちがこの言葉の意味を、へりくだるという言葉の意味を、自分を相手より低くするという意味に解釈いたします。図に書いてみましょうか。それもっと分かっていただけると思う。あなたを A と置いておきましょう。こうして相手の人を B と 置いておきましょう。そしてですね、どういう評価をされるのか、評価をこのスケールにとってみたいと思う。あなたというのはこのスケールにおります。 B という人はあなたよりももっと低いところにいる。この時ですよ、あなた A が減り下るというと多くの人がこういうことを考える。 B の高さよりもあなたが低いものになる、これが減り下るんだと考えます。相手よりも自分を低くしなければいけないという態度を取ります。これが減り下るんだと思っちゃってる。だからどうするか、お辞儀するときに頭が、あなたの頭がどれぐらい地面に近いのか、相手よりもどれぐらい下に下がっているのか競争する。相手が頭をまだ上げる前にこっち上げちゃった、慌ててまた頭下げる。これでまた向こうが頭下げると、またサルでこんなのいたでしょ、こうやってやってるのか。日光軍団だかなんか知らないけど、サル軍団かなんか知らないけど、こんなやってますでしょ。あれの真似しちゃってる。そういう意味だと解釈をするんです。あるいはですね、これはつまらないもんですけど、私には何もできませんが何かのお役に立つならなるという態度を減り下るというものと解釈をして、それを聖書で教えているんだと勝手に決め込んじゃってる。これ何なのか、自分の評価されているものを下に下げる、これヒゲですよ。このヒゲじゃないんです、ヒゲです、ヒゲなんです。必要以上にヒゲすることが減り下るというものだという考えを持ちます。フィリピの2章の3節ではそう教えておりません。何と書いてあるか、減り下って、その次です、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。聖書で教えている減り下りは、あなたが自分を相手の人よりも低いところに持っていくんではないんです。そのくせ低いところ持ってたから腹の中じゃ俺のが偉いんだ、こっちの方が高いんだ、これは減り下っていないんでしょ。格好だけですよ、猿と同じですよ。聖書ではこの3章では3節ではそう教えていないんです。何と教えてるか、あなたの立場が A だといたしましょう。数字に書きます。評価をしたとき、相手の人が50でもって、あなたが100あるとする。さあ、それで減り下る。多くの人はあなたが50以下になら減り下ったもんだと考える。そんなことする必要はないんですよ。人を自分より優れたものと思いなさい。 B の人をあなた100よりも上に持ってくれば、あなたはへりくだったことになるわけでしょ。相手の人を現在の地位よりも高めてあげる、あなたの地位よりも高いものにしてあげるということをすれば、取りも直さずあなたはへりくだっていることになります。こんなことできるか考えてください。こういう言い方に変えましょう。100のところに A というのがおります。あなたを今度は B にしましょう。下の方にいる。じゃあここでですよ、今度はこの A を神様と見たらどうなるか。神様はあなたを救いに導き、あなたを神の子にしております。だけどあなた自身はっきり知ってる、生まれ変わりをする前までは、1分前、30秒前まではあなたは神の家族の、神の子供になるだけの資格がない、価値がないもんだという評価をしていた。実際そうでしょ。 罪深い汚れの多いあなたが神様がそこまで下がってくれるか、もしも神様があなたと同格になってあなたを救ってくれるんだとしたらば、神様自身がケチな取るに足りない罪深いものと同じになるわけでしょ。神様そうしたか。神様とあなたの間に大きな隔たりがあります。この隔たりを神様がどういうふうにして取ってくれたか、答えは簡単でしょ。あなたを神様のレベルにまで上げてくれたんでしょ。だからあなたは神様の子供になってるんでしょ。神様が下がってきてあなたのレベルになったんじゃないんですよ。この隔たりをなくすように神様はあなたを引き上げているんです。神様は自分の価値を下げておりません。あなたを引き上げて、あなたを神様と同額のところにまで、あるいはある基準まで持っていこうとした。神様は自分が下がっているんじゃないんです。実はですね、6節から始まるところで取り上げなければいけない話題なんですけども、ちょっと先に進みすぎちゃうけれども、イエス・キリストがこの世に来た時に、イエス様は自分の地位を、身分を低く下げるということはしていないんです。よく聞いてくださいよ。イエスはキリストなる神という身分を捨ててしまって、私たちと同じ身分に下がったか。これイエス、神様じゃなくてイエス様にしましょう。イエス様はあなたを救うためにあなたのレベルにまで下がってくれてるか。もし下がっているとしたら、あなたはサタンの支配に入ってるもんですよ。神様に罪を犯したもんなんですよ。イエス様がサタンの支配に入って神様に罪を犯したものとなってるか。なってないでしょ。なっていないからこそあなたを救いに導くことができるんでしょ。イエス様はこれ下がっておりません。あなたを上げてるんです。神の独り子としてこの世に来ております。で、私たちの身分を、地位を、神の子供の身分にまでイエス様自身が引き上げてくれてる。だけどこの2章に行きますと、イエス様が使える者の姿を取ったと書いてある。事実2章の7節にも書いてあります。だけれどもキリストはあくまでも三位一体の神の第二位におられる方です。この立場を卑下して下がってきたんじゃないんですよ。この点勘違いしないでいただきたいと思います。お互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、評価をしなさい、良い点を見つけなさい、そしてその点で尊敬しなさいとポーロが2章の3節で言ってるんです。あなたが自分を卑下して相手をあげなさいと言ってるんじゃないんです。これで4節言ってみましょう。4節こう書いてあります。フィリピの2章の4節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。さあ、またここでですね、多くのクリスチャンが聖書を読んでいるようでありながらも読んでいないところがあるんです。この訳がですね、正しい正しくないというのは別にしてよく読んでくださいよ。こう書いてある。他の人のことも顧みなさい。何言ってるか。自分のことを顧みる、気をつける、世話をする、必要を満たすということをしなければいけない。だけれども他の人の必要も満たしてあげなさいと言ってるんですよ。ところがですね、この4節をどう解釈するか。自分のことを顧みないで、自分のことを構わないで、自分の必要を満たさないで、もっとこういう言い方したらもっとはっきり分かると思う。自分に十分に貯めるものがないのに、食べ物を買うだけの金がないのに、着るものがないのに、持ち物を全部他の人にあげてしまって自分がひもじを思いをするという行動は、聖書を正しく解釈していない行動になります。じゃあその反対はどうなるか。自分のためにだけ溜め込んじゃって、周りで苦しんでいる人がいても少しも助けの手を出さないというのも正しいもんじゃない。苦しんでいる人を助けなければいけない。 ことにキリストの兄弟姉妹を助けなきゃいけない。だけれども自分自身の将来を安定させるための種をまくということも必要になります。自分の必要も満たさなければいけない。これで考えてみたら分かると思う。さあ農家の人は収穫したものを全部種として畑にまくということはいたしません。収穫したものを全部畑に種としてまいちゃったらどうなるか。その次の収穫があるまで食うものが一つもない、餓死してしまうかもしれない。どうするか。一部分を自分の食べ物として取っておきます。一部分を種として次の収穫の保証となるように使おうとする。そしてその次の収穫があった時にはまた一部を種として取っておいて、一部を自分が食べようとして、その種が収穫できるまで食いつなぎをしようとしていこうか。そしてだんだんだんだん増やしていこうとするのが農家の仕事でしょ。それと同じようにあなたも自分のことのだけに食べちゃって、全部あるものを全部ガバッと食っちゃったんじゃ、その先の翌年の収穫がゼロになります。かといって全部それを種に使ったら翌年まであなたは待てないで餓死してしまう。バランスが必要です。自分のことも世話しなきゃいけない、だけど他の人のことも顧みなきゃいけない。両方やるようにしなきゃいけないんです。だからある人にとっては自分に対して必要なものを100取っといて50出せるかもしれない。だけどある人にとっては自分が100の必要なものを取ったら10しか出せない人がいるかもしれない。それで結構なわけでしょ。何もそれを他の人が批判する必要がないんですよ。自分自身が神様との前で正しく、私はこれだけのものが必要だから次の収穫までこれだけ取っておく、だけどこれだけは種としてまけるから種としてまこう、いいわけでしょ。それを多くの教会でどうするか。種まきをしなさい、種まきをしなさい、月定献金しな、バカなことやってるからみんな潰れるんです。ご自分が天の父との間でもって、イエス様との間でもって、どれだけのものを自分の食料として置いといて、どれだけのものを種としてまいて翌年の収穫の保証としようとするのか。種をまきすぎればそこまで食いつなぐことができません。食いつなぐ方にたくさん取っておけば来年の収穫が少なくなる。バランス自分で考えなきゃいけなくなるわけです。五節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストのうちにも見られるものです。まあ、実はですね、この原本、五節の原本そのまま直訳をいたしますと、キリストのうちにあったものをあなたのうちで、あなたの心の中に蓄えておきなさい、そういう心構えでいなさいという訳になる。でどういうふうにしたらいいのか。六節からこういうふうに書かれています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。さあここでですね、この特にこの6節から8節まで書かれている言葉、これ原本でなくて日本語の訳でも結構です。この言葉に注意をしていただきましょう。まずこういうのから注意していただかなきゃ。神の姿あるでのに、モーフェという言葉が使われている。これは外面的に見える形という意味です。キリストは外面的に神様だったのにということは、後ほどになったら外面的に神様でないものに変わったと言ってるわけでしょ。で内面どうなるか。内面はあくまでも変わっていないんですよ。価値を評価されているものを落としていないんですから。さあその次、神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、考えるということでしょ。ということはしないというんですけど、考えるということになります。じゃ誰が考えているのか。神の在り方を捨てることができないとは 考えない。言い方を変えたら、神の在り方を捨てることができると考えたということになるわけでしょ。実はですね、ここで原本を送りますと、神の在り方を捨てることができないというのは、そのまま直接訳しますと、神と同じであることは何々であるとは考えないということになります。当然のこととは考えない。神と同じであることは当然のことであるとは考えないでと言ってる。もうちょっと細かい点にいきましょう。6節の始まりにキリストはという言葉が新改訳にも訳されているんですけれども、原本でこう関係代名詞が入っております。ということは、関係代名詞ですから、前に続いているその名詞をここでもって今一度繰り返そうとした。だから同じものを繰り返さないで関係代名詞をくっつけてるわけでしょ。前というのはどこかなのか、五節なわけでしょ。じゃあ五節はどういう言葉が使われているか、キリストイエスと書いてあるんです。だったら六節もその関係代名詞ですから、もしも名前をつけるんだったら、キリストイエスは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないと考えないでと訳さなければいけないことなんです。キリストはではないんですよ。神の在り方を捨てることができないと考えないで、捨てることができると考えて、誰が考えたのか、イエス様自身がでしょ。イエス様の判断でもって、イエス様が自分から選んで神としての特権を使うということをしなかったと言ってるんですよ。気をつけてくださいよ。イエス様が自分から選んで神であるのに、神としての特権を使う方を選ばなかったと言ってるんですよ。イエス様が人間の姿を取ったからっていきなりそのままでもって、イエス様自身が全部変わっちゃったか、変わっていないんです。そして使える人の姿をイエス様自身が選んでいる。その先に言ってみましょう。ご自分を無にして、客中では特権を使用せずにと書いてある。神としての特権を主張しないで、使えるものの姿を取った、この姿、これはモーフェです。神の姿と同じ言葉です。外見的にこういうふうな形になったという。さあそこでですよ、考えてください。私たちがですね、使えるものの姿というと、多くの場合に、旦那様、これが品物です、命令の通り持ってきましたというのがですね、使えるものだと考える。あ、お水飲みたいんですか、はい、持ってきますと。ところがですね、原本のギリシャ語を送りますと、そういう意味をここで持った言葉ではないんです。もっとひどい言葉なんです。ドゥーロスという言葉が使われている。奴隷、自由がないものという意味なんです。奴隷としての姿を取った、自由のないものとしての姿を取ったと言った方がもっと正しいんじゃないかと思う。ただ単に使えるものじゃないんです。女中さんではないんです。奴隷なんです。給料も払ってもらえないのが奴隷です。人と人間と同じようになられました。イエス様が自分の方からそうなることを選んだ。使えるものの姿を取った。さあそこで今一度3節に戻りましょう。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。なぜかと、イエス様もそうしたんだからと言ってる。さあそこでですよ、考えていきましょう。キリストにある兄弟姉妹に対して、あなたが自分よりも優れた人だという取り扱いをしようとして、そしてその人の弱い人の重荷をあなたが背負ってあげたとしたらば、あなたの地位が、あなたの評価が下がるか、 下がらないでしょ。この世の人から見たらバカなことしてると思うかもしれないけど、あなたの評価は下がるか、下がっておりません。イエス様の内面が変わったか、外見的には神様であったのが奴隷の身分だった。内面が変わってるか、変わってないんですよ。あくまでも神様ですよ。イエス様がこの世に来た時に、イエス様の偉大さを、神としての存在していたことを人々に押し付けているか、逆でしょ。反対に人と同じようなものであるという態度を取ってますでしょ。ほいで人間のために身代わりとして十字架で死んでます。人として一番恥ずかしめられた形での刑罰を受けて死んでます。だからといって、イエス様が神の子であるというこの評価を潰しちゃってるか。この世の人はそう見たけれども、イエス様を主としている者たちは神のことであるとちゃんと見てるわけでしょ。イエス様自身の方で勝手に、ひどい方です、勝手に神である身分を捨てちゃってるんです。人の子としてこの世で生活してるんです。これイエス様が選んだものなんですよ。イエス様の価値に変わりがあるか。あなたが一番上の偉いところでいて威張っていようと、あなたが人に仕えて他の兄弟姉妹のために動こうと、あなたの価値に変わりがあるか、全然変わりがないんです。周りでおかしなやつが見ているのが別な評価をするだけなんです。神様から同じ評価です。かえって逆なんです。へりくだるものを神様が高くしてくれると言ってる。高いものをかえって下がさせてくれると言ってる。だからキリスト教での動きというのは、神様の法則というのは、この世と逆の動きになります。私たちが罪と汚れの代表みたいな私たちが神様の家族に入ったからといって神様の地位名誉は下がるか、下がらないわけでしょ。私たちの地位名誉を神様のところまで上げてくれてるわけでしょ。ということはこれ何を意味してるか、これでこのピリピの教えにくっついていくんですよ。私たちがこの世の人たちに接するときにも、あるいは私たちが教会の中で間違いをした人に接するときにも、私は神の義、あんた罪人という態度で接してはいけないということになるんです。この世の人に対して接するときであったって、その人が1分後にはイエス様を主と受け入れるかもしれない。あなたの兄弟姉妹になるわけでしょ。だったら1分以内でその人がイエス様を受け入れるものとして、なんで取り扱いしないのか、なんで見下すのか。それあなただって昔は1分前までは罪と汚れで汚れていたものだった。だけどイエス様を受け入れた時点でもって罪のないものにまで変えられちゃって引き上げられている。だったらなんでこっちの人も引き上げてあげてこないのか、なんで見下げようとするのか。この人だって神の家族に入れる人、この人だって神の義になれる人という気持ちで接することが必要になるんです。他人を蹴落とすことで自分が高く見られるようにするというのは、この世の人がすることなんですよ。だからあなた方も、これはピリピのクリスチャンたちに対して言っていることですけど、キリストイエスと同じ心でいるように、キリストイエスがしたのと同じ行動をするようにしてくださいとポールが言っているんです。8節に言ってみましょう。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。この8節でキリストはと書いてある、この原本にない言葉です。原本にどんな言葉があるか、そしてギリシャ語でカイ、英語で言ったらアンという言葉がここに入っております。そして人としての性質を持っているスキーマという言葉です。これがですね、2回しか新約聖書には使われていない。もう1回どこで使われているのか、どういう日本語に訳されているのか分かるとですね、このスキーマという性質と訳されているのはどんなものなのか分かってくる。コリント第1の7章の31節でこのスキーマという言葉が使われております。人としての性質と書かれている。さあコリント第1の7章の31節を見てみましょう。こう書いてあります。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。この世のありさま、これがスキーマです。それが性質という日本語にピリピでは訳されている。この世での行動、 生活様式、ありさまという意味を持った言葉がスキーマという言葉です。だから6節、7節、8節とこのピリピの2章の6節、7節、8節と全部合わせて解釈をしていますと、こういうことになります。キリストは神の姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、外見的には人間の形をしたものとしてこの世に生まれてきて、この世で育っている。まず先に言いましょう、失礼しました。ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、実はこのキリスト、キリストないんですよ。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。人間の形としてこの世に生まれて育っております。だから人としての動作、生活様式を取っている。言葉も周りの人たちと同じように何ら変わらのない言葉を使っている。生活様式も食べる、着る、文字を書くなどといったようなものも全部周りの人たちに少しも違いがない生活をしています。で、どうしたか。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、これは先ほどの3節のへり下ると同じ語源です。同じような意味です。どういうふうにしたのか。イエス様は自分の地位を下げたんじゃない、自分を卑しくしたというところ、へり下ったんだけども、神様の命令というものを自分より下に見ていない、神様の命令を大地に持っていこう、自分よりも持ち上げてもっと大切なものにしようって忠実に従おうという心を持って、その通りの行動を取ったんです。そして死にまで従った。それだけじゃない、十字架の死にまでも従っております。十字架の死というのは、先ほどちょっと言いましたけど、人間としたら一番卑しめられた死に方です。犯罪人の中でも最も罪の多いのが処刑されるやり方が十字架での処刑です。それだけじゃない、三日三晩今度は罪人としてサタンの本拠地で苦しめられなければいけなかった。だからイエス・キリストは神の在り方を捨てたというだけではないんです。自分の特権を主張しないというだけではないんです。使えるものというより自由のない奴隷の身分を持ったものになったというだけではありません。人間と同じになったというだけではいけないんです。人間の中でも最も卑しめられた死に方をしている。社会的に見て誰からも尊敬されない、蔑まれた死に方をしている。しかも罪人と同じ立場に侵された。これほどまでしてもキリストイエスは自己中心や虚栄からするのではなく、へり下って人のためになるように行動しているんです。他の人のことを顧みている。だからあなた方もこういう心がけていなさいとポールがここまで教えているんですよ。さあ、ここで今度は9節からいきましょう。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめて、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。で、9節、まずそれゆえ神はキリストを高く上げて、このキリストという言葉はありません。あるのは彼という言葉があります。で、彼何なのか。5節で言っているキリストイエスなんですよ。どうして私はこれをほどまでにキリスト、キリストイエスというこの言葉の違いにこだわっているのか、ちょっと簡単に説明しておきましょう。キリストというのは、これ神としての、キリストとしての神を表しています。イエスというのは人というものを表している。で、キリストイエスとなると、神でありながらも人であるということを表しているのがキリストイエスです。あるいはイエス・キリストというものを人でありながら神であるということを表している。だからキリストが自分の身分を捨てたんじゃない、キリストイエスが片側では神で 100% 神であり、片側で 100% 人である方が神である方を捨てちゃったというふうに解釈をしなければいけないからなんです。だからここではキリストと言わないで、その前にあるキリストイエスと5節にある言葉を関係代名詞彼というのでつながっているんですから、そのように訳さなければいけないのに、こういう間違いをしているんです。それが神の右の座に座るところまで引き上げられた。その前までは人間として一番下の下の下にいたわけです。一番蔑まれるところにいた。それが引き上げられた。そして すべての名に勝る名をお与えになった。これがイエスの名というものです。注意してくださいよ。すべての名、この世の中に名前のついていないものがあるか。全部名前がついてますでしょ。名前で呼べますでしょ。その名よりも高い名前が与えられた。すべてが膝をかがめて、実はですね、この原本ではイエスの名に向かってすべての膝がかがめられて、天においても地においてもという書かれ方がしている。すべての口が言葉を出すところが、イエス・キリストは主であると告白する、そして父なる神が褒めたたえられると教えています。ここでですね、この告白するという言葉がどういう意味を持つのか、ちょっと余談になるけれども話をしていきましょう。これはですね、例えばロマ書の10章9節でもって、あなたがイエス・キリストを主と告白していて、その告白と内容がちょっと違います。言葉が違う。どういうふうに違うか。実はですね、ロマ書の10章9節ではホモロギアという言葉が使われている。ホモロゲオマイというのが動詞です。ところがですね、この言葉には、この11節での言葉にはエクホモロギア、だからエキゾモロゲイマイという言葉が使われている。エキゾモロゲオマイという言葉が使われている。エクというのはですね、非常に強くしている言葉です。そして心の中にあるものを口から言葉にして言う、だから宣言するというのと同じ言葉なんですよ。公衆の前でイエスは主であると全部の口が宣言するのと言ってる。